シャローム、平和あれと題しまして、指導先生から説教をいただきます。
ただいま。ヨハネによる福音書20章の19節から21節までをご一緒にお聞きいたしました。その日、すなわち週の初めの日に、弟子たちは思いもよらない大混乱に陥ります。それは朝早く始まりました。朝早くに何人かの婦人の弟子たちが墓参りに出かけました。はじめは悲しみに触れての墓参りでした。しかし終わりはとんでもないショックを受けての帰宅となります。墓の入り口が開かれていて、中は空になっている。でそう彼女たちは告げ知らせたんです。普通私たちはイースターの出来事というのは、主イエスが復活してお墓が空になっていたことなのだ、そんなふうに考えがちです。しかしお墓が空になっていたという、それだけでは出てないですね。
お墓が空になっていたというそのことだけではまだイースターではありません。お墓が空だったそのことからはいろいろなことが推測できるだろうと思います。しかし実際はこれは推測できるどころではありません。墓が手つかずで閉ざされていたよりも、事態はもっと深刻で忌まわしいと言わなければなりません。もしかするとそれはお墓が荒らされて、そしてシエスの遺体がどこかに盗み去られているかもしれない、でそういう可能性だって考えられるわけです。お墓が空になっていた、その知らせを聞いてこの朝起こったことを理解できた人などどこにもいません。ましてや墓が空になっているということで励まされたり喜んだりする人もどこにもいません。婦人の弟子たちが伝えてくれたこと、それは端的に言えば墓が暴かれ荒らされたと、そういうことになりかねません。ですから墓が空だったという知らせはそのままでイースターだとは言えないのです。ですからこのイースターの朝、お墓が空だったということを聞かされた男性の弟子たちが、これルカによる福音書の記事ですけれども、婦人たちの知らせをたわごとのように思ったというのはうなずけます。また今日聞いた箇所、このヨハネによる福音書の20章19節のところで、弟子たちがユダヤ人を恐れて家の戸に鍵をかけていたというのもうなずけます。ここにユダヤ人を恐れたと言われていますけれども、もっと他の恐れもおそらく手伝っていたはずです。今回の出来事というのは何か様子がおかしい、婦人たちが知らせてくれたこれはただごとではない、得体の知れない不気味な力が働いているようだ、 こんな状態が何日も続くんだったら、自分たちの頭はおかしくなってしまいそうだ。そう思って弟子たちは鍵をかけていたのかもしれません。お墓のことが発端になって、さまざまな不安や恐れが頭をもたげてきて、弟子たちを捕らえています。そして、その状態は決してイースターと呼べるようなものではありません。不安がさらなる不安をかきたてる。思考はどんどん混乱をする。そして、新しい知らせを受け止める余裕がなくなります。墓の入り口が開いて中が空になっていたことで即イースターになるわけではないのです。ではイースターはどこに来るのか。復活なさった方が実際に弟子たちを訪れてくださって、そして本当にこの方が復活されたのだ、それを弟子たちが信じることができることで初めてイースターがやってきます。よみがえりの主が親しく弟子たちを訪れて御言葉をかけてくださる。そして確かにその主が生きて働いてくださっている。そのことが人々に示されることでイースターは訪れるのです。福音書のイースターの記事を振り返ってみますと、確かにそういうふうに述べられています。例えば私たちが今日聞いているこの20章の直前のところ、20章の11節から18節のところでは、マグダラのマリアが復活したイエス様とお目にかかっていますけれども、そのことに気がつかないで自分が出会った人を園の園庭だと思い込んで見当違いな願いを語っています。ヨハネによる福音書の20章15節の後半のところです。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。でマリアがそういうふうに申し出たことに対してイエス様が御言葉をかけてくださいます。16節です。イエスがマリアと言われた。イエス様が御言葉をかけてくださって、そして確かにイエス様が復活しているのだ。そのことをマリアが確認をして初めてマリアはラボに先生というふうに呼びかけるようになっています。イースターはお墓が空になった瞬間に起こったのではないんです。よみがえったイエス様がマリアのもとにやってきて、マリアそう呼びかけてくださったとき、マリアはその時に初めてイースターの出来事を経験をするというふうになっています。同じようなことは他の福音書でもそうです。ルカによる福音書の24章にはエマオ途上の出来事と呼ばれる出来事が語られています。お墓が空になった、その知らせを聞いて弟子たちが激しく動揺し、頭の中が混乱したまんまふるさとに帰ろうとしてエマオの村を目指して進んでいくんです。途中でよみがえったイエス様がその弟子たちの道連れになります。復活したイエス様が弟子たちの目の前に座っておられるのですけれども、弟子たちの目が遮られていたためにイエスだとは分からなかった、そう言われています。そこで終わっていたならばイースターは来なかったんです。しかしイエス様がこの弟子たちにも語りかけてくださり、そしてまたエマオの村でパンを裂き祝福の祈り、感謝の祈りを捧げてくださった。でその時にそのパン裂きの様子で弟子たちは、あ、ここにイエス様がおられるのだということが分かるようになります。この 弟子たちにとってはイースターは朝早く墓が開かれた瞬間に訪れたのではありません。そうではなくて、夕暮れになり日が傾いてから、主イエスが親しく自分たちと食事を共にしてくださった、その時に初めてイースターが訪れ、イースターの喜びで満たされるというふうになっています。では今日の記事ではどうなっているか。今日の記事はさらに遅い時間です。その日の夕方遅く、復活のイエス様が弟子たちの前に現れます。そしてイエス様は、あなた方に平和があるようにとおっしゃって、ご自分の手と脇腹をお見せになっています。なんで手と脇腹をお見せになったのか。それはそこに十字架にかけられた傷があったからでしょう。釘穴の残る手でここに傷がある、あるいは槍で脇を突かれて血と水が流れてたと言われてますけれども、槍で刺された傷がある、それをお示しになってイエス様は、確かにイエス様が復活したのだということを教えようとなさいます。信じないものではなくて、信じるものになるように弟子たちをお招きになります。弟子たちはそういうイエス様と交わりを持って、そして確かにイエス様が復活をして、この私に今働きかけてくださっているんだ、そのことを知って、そして喜びに包まれる、それが今日の記事のイースターの記事です。ですからイースターというのは何なのか、お墓が空になっている話ではないのです。そうではなくて、私たちのために十字架につけられた方が確かにこの私と共にいてくださる、それがイースターの中身に他なりません。主イエスは十字架につけられた方として私たちのもとを訪れてくださるんです。でその際、よみがえりの主は何事もなかったかのようにやってこられるのではありません。十字架にかけられたけれども何もなかったようにケロッとして弟子たちの前に現れるのではありません。そうではなくて、十字架の印を身に帯びて弟子たちの前に現れます。弟子たちに傷つけられた手、また槍で刺された脇腹を示しながら、十字架の印を帯びて、十字架の事柄を帯びて弟子たちのもとにやってこられます。釘跡のある御手を差し伸べながら、しかしそれが勝利の印なのだとおっしゃって、親しみを込めて挨拶しながらやってこられるんです。主イエスが弟子たちのもとを訪れてくださるとき、その時にはイエス様は沈黙しておられるのではありません。沈黙しているままではイエス様がそこにいるのがわからないからです。ゲッセマネの園でマグダラのマリアと出会った時に、もしイエス様が黙っていたら、マリアは目の前の人は園庭だと思ったまんまだったでしょう。エマオの宿屋でイエス様が弟子たちに何も言わずに黙り込んでおられたならば、エルサレムのここ数日の様子を知らない見知らぬ旅人と一緒に密連になったと思っただけで終わったでしょう。しかしそうではないんです。イエス様は弟子たちを訪れて親しく御言葉をかけてくださいます。挨拶の言葉をかけてくださいます。深い思いを込めてシャロームって、そういうふうにアラム語で呼びかけてくださいます。で、このシャロームという挨拶は非常にしばしば交わされる挨拶であるために、新共同訳聖書では時におはようと訳されているところもあります。しかし私たちが今聞いているこのヨハネによる福音書では、本来の意味がわかるような言葉に訳されています。あなた方に平和があるように。平和という言葉がシャロームという言葉です。シャローム、平和があるように。で、この挨拶は実際の平和が失われている時代には、 ほとんど合言葉みたいに軽く口に上がるだけの言葉です。しかし二人の人が同じように互いにシャロムと言っても、もしかするとその二人が話している意味というのは全然意味合いが違うということもあり得る言葉です。このシャロームという挨拶は言葉の上辺だけで、つまり何ということもなく何の責任も感じないで気軽に口にすることもできます。私たちが道すがら行き合った知り合いにおはようこんにちはと言っているのと同じように、そういうふうにシャロームというふうに言うこともできます。しかし同時にまた心の底からどこまでも深く責任を感じながら、そしてまた相手が本当に神様に守られ平安であることができるように、そういう憧れを込めてこの同じ挨拶を口にすることもできます。私たちもそうだろうと思います。こんにちは、またお会いしましたね、あるいはさようなら、お元気で、そういう挨拶を交わすときに、私たちはそれをただの口先の挨拶として語ることもあるし、またもしかすると本当に深い思いを込めて、次いつ会えるかわからないけれども、どうかその相手の人がそれまで守られるように、そういう思いを持って口にすることだってあり得ます。イエス様が弟子たちに向かってシャローム、そうおっしゃるときには、イエス様は父なる神様のことを念頭に置いてこの言葉を発しておられます。したがってイエス様の挨拶には永遠にわたる責任がそこに込められています。またまさに言葉通り、何としても平和を実現させずにはおかない、そういう強い思い、またその誓いが込められています。イエス様が私たちにシャローム、そうおっしゃってくださるときには、たとえそれは言葉の上でおはようという言葉だとしても、そこには意図高きところからの約束として、天からの語りかけとしての意味合いが込められています。これは神様から私たちに送られてくる贈り物です。決して私たち人間が自分で抱く期待とか夢とか希望とか理想ではありません。平和があるといいな、平和があるように、そういう思いで私たちは自分の中の思いで、お元気でという言葉を口にする場合がありますけれども、イエス様が口になさる場合には、神様があなたと共にあるように、神様があなたの身柄を、そしてまたあなたの人生を保護してくださるように、そしてまた保護してくださるのだ、そういう神様の約束に基づいてイエス様はシャロームというふうに挨拶をされます。シャロームという言葉から私たちはいろんな事柄を思い描くことができるだろうと思います。いろいろな生活の不安がすべて満たされて、他の人たちと何のわだかりもない、わだかまりもない、そういう不安のない状態が本当の平和だと考えることもできるでしょう。あるいは本当にのっぴきならない状況に置かれているときには、自分がいつも悩まされているその悩み事がひとときでも中断していることが平和だと思うかもしれません。戦場で実際に銃弾の中を歩んでいる兵士たちであれば、その戦争が休戦になって一時でも銃弾の流れが止まっている、そして本当に戦場が静かになっている、その時が誠に平和だと思うかもしれません。あるいは人間がお互い同士本当に深く信頼し合っていて、そして交わりが成り立っていて、自分は相手を深く信頼しているし、また相手も自分を信頼してくれているし、お互いにそれは裏切らないだろうと思っている、そういう間柄が平和だと思う人だっているかもしれません。偏見や差別にさらされている人たちであれば、そういうものがなくなって自分を自分として見てくれる、そういう世の中が訪れることが平和だと思うかもしれません。イエス様がシャローム、 そうおっしゃった時には今考えたようなすべての意味が吐き切れんばかりにそこに満ちています。そこで私たちがこの平和という言葉に結びつけて考える思いや観念のすべてが満ちている、そう言っていいだろうと思います。復活したイエス様は確かに平和があるようにシャローム、そう挨拶をして、そして私たちに神様の平和を約束してくださいます。でこれに近いものというのは、聖書の中でなかなか見つけるの大変なんですけれども、旧約聖書のイザヤ書の中にイザヤがこんなふうに語っているところがあります。イザヤ書の55章の9節のところです。イザヤ書の55章9節、私の聖書ですと1153ページです。旧約聖書1153ページ上の段のちょうど真ん中のあたりです。イザヤ書55章9節、天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神様の御心っていうのは常に私たちを超えたところにある。イザヤはそういうふうに言いました。イエス様がシャローム、そうおっしゃるときに、その言葉にはまさにこういう響きがあるように思います。実はこのシャローム、イエス様が約束してくださる平和には、神様が私たちを何とかして安心して生活できるように、本当に信頼して喜んで生きることができるように救おうとする、その救いの決意であったり、あるいは救いのために神様が織りなしてくださった歴史すべてがそこに込められています。地上に織りなされる人間の歴史には、どんな小さなことであってもその中心部分には神様の救いの御心が働いています。たとえどんなに痛ましくつらい出来事だった、そんなふうに振り返られるような出来事であっても、実はそのすべてが神様の御心によって受け止められています。私たち人間が本当に恩知らずで、そして人に対して冷淡で、そのためにお互いに傷つけ合ったり絶望させてしまう、そういうことが起こるときでさえ、神様はそういう人間を救おうとして歴史を先へ先へと進めておられるんです。ですからこの地上の歴史というのは、どんな一瞬であっても、どんな束の間の時であっても、神様の恵み、神様の忍耐のもとにないような瞬間というのはありません。私たち一人一人の歩みもまた神様の御前に覚えられています。そして私たちの歩みは実は神様の忍耐によって持ち運ばれているようなところがあります。シャローム、そうよみがえったイエス様がおっしゃるとき、そこでは敵を愛する愛、すべてを受け止め忍耐してそれを持ち運んでいこうとする神様の愛が込められています。人間が罪によってたくさんの破れを生じる、本当に多くの惨めさや悲しみを私たちが作り出している。この世界に仕えるために、この世界を管理するために人間はこの地上に生み出されたのに、逆に私たちがこの地を破壊しているように思える、そういうところであってもイエス様はそういう私たち人間の罪とその結果の破れをすべてご自身の側に引き受けてくださいます。そして私たちに代わって十字架にかかってくださるんです。イエス様は十字架の傷を示しながら神様の愛と慈しみをご自身の身をもって指し示しながら、私たちに親しくシャロームってそう呼びかけてくださいます。ですからこのシャロームという挨拶、あなた方に平和があるように、 あるいは場合によってはおはようと言われるこの挨拶は、その内容を考えてみますと、あなたの贖い主であるこの私があなたと共にいる、そういうふうにおっしゃっていることになります。この地上のもろもろの破れにもかかわらず、また私たちが繰り返してしまう痛ましい過ちにもかかわらず、神様がなおこの世界を、そしてそこに生きている過ちやすい人間を受け止めて辛抱して将来を備えてくださる、そのことをイエス様はこのイースターの朝、信じる者を訪れて教えてくださるんです。私があなたと共にいる、平和があなた方と共にあるように、そうおっしゃってくださるんです。私たちが多くの失敗を抱え、過ちを犯し、傷を負わせていてもなお、あなたはそこでもう一度ここから生きていいのだ、そうおっしゃってくださるイエス様がシャロームとおっしゃってくださいます。そしてイエス様がそうおっしゃるときに、実は死は一番最後のものではなくなっているんです。私たちはさまざまな失敗を犯していろいろなものを破壊します。そしてすべてが壊れてなくなってしまうときに、ここですべてが終わった、それが死なんだって思うんです。でもその場にイエス様が来てくださるんです。よみがえったイエス様が、私はあなたと共にいる、あなたが破壊した傷は私がここに受けている、そして私は生きているし、あなたと共にずっと生きるんだ、そうおっしゃってくださるから、私たちは死が最後ではない世界に今生かされています。不安や死や諦めというものは、イエス様がよみがえってこられたからにはもはや主人面をして私たちの上に居座ることはできません。よみがえった主イエスがあなたと共にいる、この十字架の傷を負って、そしてあなたの罪もあなたの過ちも破れもすべて背負ったこの私があなたと共に生きているんだから、あなたは私と共に生きるようになるのだ、そうおっしゃってくださるときに、私たちはもはや自分の終わりが死で終わるのだと考えなくてよくなっているんです。私があなたと共にいる、それがイースターの知らせです。で、さて、そんなふうに十字架につけられたこの方の挨拶は、その次にどうなっていくかと申しますと、弟子たちに受け継がれていきます。21節にこう言われます。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。イエス様はこうおっしゃって、弟子たちをこのように差し向けて行かれます。後には、もっとはっきりおっしゃるところが出てきます。あらゆる人々に告げて、あらゆる国の人々に告げて、すべての民に向かってあなた方を使わすって、そういうふうにおっしゃいます。ここでは、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わすとおっしゃいます。弟子たちは神様の愛を述べ伝えるもの、神様の慈しみを述べ伝えるもの、そしてイエス様によってどこまでも愛され、どこまでも命に立てられている自分であるということを伝える、そういうものとして使わされていきます。教会は2000年の間そういうふうに語り続けてきているんです。この世界には確かに多くの破れがあり、多くの悲しみがあり、傷つき、そして命を落とす人たちも数知れません。しかし、そういう中にあって教会は、それでもこの世界には希望があり、一人一人が生きていくその人生には意味があり、価値がある、たとえどんなに問題が深刻で、そして生きていくための 障害がつらい、そう思えたとしても、それでもあなたの命には意味があるし、生きていっていいんだということを言い続けてきました。それはどうしてそう言ってるのか、イエス様がよみがえって、私たちにシャロームってそうおっしゃってくださってるからです。あなたとこの私が共にいる、私があなたの罪をすべて引き受けて十字架にかかった、だからあなたはもう一度そこで生きていいのだと言われている。教会はそのイエス様の十字架の出来事を頼りに、私たちは生きていいのだということを言い続けてきているんです。私たちはそういう神様の慈しみを述べ伝えるもの、命を述べ伝え、本当のシャロームを述べ伝える、そういう役割を果たすものとしてイエス様から使わされています。弟子たちがそんなふうに使わされていくのは、まさにこの世界がそういうイエス様の知らせを知らされ聞かなきゃいけないからです。教会の外ではこういう言葉は聞けません。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった、だからあなたはもう一度そこで生きていいのだ、イエス様が知らせてくださったその知らせを私たち一人一人がイエス様からいただいて、そしてそれを次の人へ次の人へ、そういうふうに送っていく、そういう役割を与えられているんです。イースターの源にあるイエス様が共にいる、その満ち満ちた知らせから遠ざかれば遠ざかるほど、そのことを証しする人の声は小さく、自信がなくなりがちになります。そして自信がない分を他のもので水増ししたりするようになって、その結果人は拗ねたり絶望したりしてよろよろと歩かざるを得なくなります。一方であらゆるものを否定する死の力がどんどんどんどん耳元で声が大きくなってくるように思えて、私たち圧倒されそうになります。命の勝利を告げ知らせる福音が無視されると、そこでは私たちの人生を生きててもしょうがないものだという死への衝動が支配するということも起こってきます。私たちはそういうものと戦うようにこのイースターにイエス様から送り出されているんです。私たちが自分の人生をつまらないものだと考え、生きる値打ちがないと思わないように、私たちはこのイースターの知らせを聞かされなければなりません。そしてまたそのことを周りの人たちに伝えなくてはならないんです。今日私たちはともすれば滅びに飲み込まれそうになっているこの世界、そういう世界に来ています。しかしそこで私たちはあなたには本当に命を生きていいのだというイエス様の約束が語りかけられているんです。主イエスは不安になって鍵をかけ引きこもっている弟子たちの中央に立っておっしゃったのだと、ここに言われています。シャローム、あなた方に平和があるように。今日手と脇腹に傷を負っている方の平和の挨拶を聞くこと以上に、私たちの人生に重大なことはない、そう言ってもいいほどだろうと思います。私たちはこの方の呼びかけを聞く以外に自分の命について希望を持つことはできません。毎日毎日いろいろ忙しいことが巡ってきて、そして私たちはその中で自分の務めで役割だと言っていろいろなことに心を奪われすり減らしながら忙しく過ごしていますけれども、それによって私たちの死がなくなるのか、そんなことはありません。私たちが本当に生きていいのだ、本当に生きることができるよりどころはどこにあるのか、それはあなたの罪をこの私が引き受けて十字架にかかった、だからあなたは許されたものとしてここからもう一度生きていいんだ、そういうふうに言ってくださるその方の語りかけの中に全てがあるんです。私たちの命と人生が本当に 意味のある有意義なものだと、そうわかるのは、釘跡のある手をかざしながら、私はあなたと共にいる、シャローム、そう挨拶してくださる方がいらっしゃる、その呼びかけを聞き、そしてそれを信じる信仰によります。どんなに私たちが困難の中に置かれていても、どんなに不遇な状況の中で暮らさなければいけないとしても、私はあなたと共にいる、そういうふうに呼びかけてくださる方が今日私たちと共にいてくださることを覚えたいのです。そして今日与えられている私たち一人一人の命をもう一度ここから歩むものとされたいと思います。落ち着きを与えられて、そして今日ここからもう一度私は自分に今何ができるだろうか、自分が本当になすべきことは何だろうか、そのことを考えて生きるものとされたいと思います。シャローム、そう呼びかけられている呼びかけに耳を澄まして、そしてその言葉に慰められ、力づけられ、勇気を与えられて、ここからそれぞれの与えられている生活に向かっていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが復活をされ、弟子たちを一人一人訪れてくださる中で、一人一人にイースターが訪れ、そして主が本当に共に歩んでいてくださり、自分の破れも過ちも罪もすべてあの十字架によって許され、新しい命を生かされているのだという喜びがあふれてくる中で、教会がこの地上に誕生してきたことを思います。主イエスが十字架にかかって弟子たちを招いてくださった、その確かな出来事の上に私たちの信仰はすべてかかり、そしてまた私たちの命もかかっていることを思います。どうかあなたが私たち一人一人にイースターの御言葉を親しく聞かせてくださいますように、私たちが主イエスキリストの呼びかけてくださる挨拶に耳を傾け、そしてまた私たちも出会う隣人に対して心を込めて会話をし、共に生きる、そのような決意をもう一度与えられますように願います。どうかあなたが与えてくださったこの世界が、あなたに仕える平らな思いを持ち、主イエスキリストに慰められ勇気づけられる働き人の働きによって、さらに豊かな明るい本当に喜びに満ちたものとして持ち運ばれていくことができますように、あなたが聖霊によって私たち一人一人を慰め励ましてくださいますようにお願いいたします。私たちの中に根付いているさまざまな不安や不満や苦しみをあなたはご存知です。どうかそのようなものを、しかしよみがえりの主の力によって覆い、主が共に歩んでくださるそのことによって、私たちを弱いものですけれども、今与えられている自分自身として歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。